さあ始まりましたけれども
台本がありません
なんでいきなりそれを言っちゃうのよ
ないんだもんだってい
やいいかなと思って
トヨタ不正のあれこれは前言ったろうと思って今
あなんか開いてる、
うん、これじゃねえなと思って、
うん、僕開いてすらないからもう
それやるとまた長くなるって知ってるでしょあなた
最近ほらなんかツイキャス毎週水曜日やってるじゃないですか、
はい、
あれのおかげでなんかこうなんていうんですかね
なんすか
できるだけ短くこれぐらいでまとめようぜみたいな喋り方ができるようになってきた気がしますけどね、このポッドキャストはもう7年ぐらいやってる気がしますけれども
遅えよって話だよね本当に遅えわ、
まあ、いけるでしょう
それで生放送からこうの流入っていうのはどんなもんなんだい？
あのね、数字は取ってない。まあ、ね、その数字ってどっから取るんって感じ。
あ、そうですか、
うん。いいのよ、やった気になってるだけだから。
やった気になって楽しめればいいんじゃないかと。
そうそうそう。
そういうことだね。
うん。
自分のご機嫌は自分で取ろうってやつだね
そうそうフットワーク軽いくせに仕事できないやつっているじゃん、
うん、ちょっとよくわかんないね何の例えなのかちょっとよくわかんないんだけどお今いるけどさ
いる
けど、
うん、そういう感じで捉えていただければいいかな、うんうん、
フットワーク軽いけど仕事できないやつはわけ悪いやつだそれ、
うん、迷惑なやつね
行動力のあるバカが一番迷惑だからね。
そうそうそうそう。そういうことです。
まあまあいいや。そんな話はいいんですけれども。
具体的な名前が出そうで危なかったわ、今。ということでね。
あんまり身近にはいないですけどね。
どうですか？記録的な猛暑ですけど。
暑い。
生きてます。
汗だくになっている。さっきも言ったけど、
うん、
汗だくになった後の俺臭い。
いやね、この年になるとね、
うん、
いや誰しもじゃない
本当にね、うん、どうしたらいい
やばいよどうしようもないよもう
香水でも振ったらいいんか
いや逆に
逆効果
ですね
なんだっけ何年か前さ、
うん、
あの女子高生の匂いがするっつって流行って
な
んかあったよねなんだっけあれ
なんだっけな
ボディーソープかなんかだっけ
うんなんかそんなんだった気がするよなんだっけデオウみたいなやつじゃなかった
なんだっけ覚えてないや
ん違ったっけなんかなんだその名前っていうのだけうっすら記憶にあったけどね
ググりましたデオコです
コ
デオコ
デオコちょっと惜しかったね
うん、うん、惜しかったねコがなかったね
いいですねサジェスト3つ目ぐらいにデオコおじさんって出てきます、ねはい、
デオコおじさん気持ち悪いっていうのが出てきました
じゃあやめましょう、
やめましょうねいやだからそれ系のさなんかこう消臭的なやつやればええんかと思ったんですけど、
う
ん、
でもまあ気持ち悪いんでしょう
気持ち悪いですか
おじさんは何をやっても気持ち悪いのよ
あのおじさんって基本的に人権ないからさ
そうそうね
うんおじさんってディスってもいいみたいな風潮あるじゃん
あの全どの世代でもう一番、
うん、
あの位が低いのがこの年のおじさんだと思うよ
おじさんだから、ね、しょうがないよね、うん、40-50代は
迫害を受けているよ
迫害を受けてるねおじいちゃんまで行けばまあまあまあって感じなんだけど、
ま
あまあ
ねうん
うん、何なんだろうね
強いられてるんだっつってね何のネタか忘れたガンダムだった気がするけど
ガンダムか
ガンダム鉄血か違うかまあいいや
何なんだろうなおじさん差別も良くないと思うんだけどな
あでもおじさんは叩いていいっていう風潮があるからねもうしょうがないよね
ねえ よくは良くないよ
いや僕はもう全然甘んじて
、
うん、
まあまあでも、うん、しょうがないかなと思ってるけどね
本当、
うん、おじさんだししょうがないかなと思ってるけど
そうだから
叩かれても
外に出ると大体なんとなくだけどなるべく人に優しくしようとはしてる
うん、うん、そうそうそうそれはねそれは思うよ、
うん、なるべくね、
うん、
なるべく席は譲ろうとしてるし、
仕事で結構やべえやつとかと絡むことがあるからあのね、特に思うよ。
そうね、
そうなんだよな。お前のわがままが通ってるのは他の誰かが血ヘド吐いてるから通ってるだけやぞっていうのとかあるじゃん、あるじゃん、そういうの、
うん、全然あるよ。
そうだから俺が謝ってんのはお前がめんどくせえからやぞっていうのあるじゃん、そういうの。
そうだね、
そういうの。
でもやっぱそのなんだろうな、謝らせたいんだろうね上に立ちたいんだろうなっていう感じがするよね、そういう人って。
そうやって生きてきちゃったんだろうね、今までね。
そう、
うん、で、あ、はいはいっつってみんなそうやって、はい分かりました分かりましたってやっちゃってるから、なんかそういう人って誰からも相手にされなくなるんだけどな、本当はと思って。
相手にされなくなるか本当に都合よく使われているかの二択ですかね。
あ、でもなんかたまにいるな、多分この人どこからも相手されなくなって最終的にここに来たんだろうなみたいな人。
そうそう、そんな感じ
なん
だ。
でも
そういう人は立場が上、自分の方が上だと分かった瞬間にこう急に強く出たりとかするんで、
そう、なんかね、
そういうタイプの人ですよ。
最近そういう仕事でそういう経験がたくさんあるから、コンビニでどうもっていう言うよ、ちゃんと
ありがとうって最後に言
って、どうもっつって、はいどうもっつって、うん、
そうね、お礼は言った方がいいよ、俺、言った方がいい。
そう、あのちゃんとはっきり答えるようにしてる。
あ、
袋いりますかって言われたら、はいっつってお願いしますっつって
僕はもう、あの、なんだろう、よく行くところだったら袋いりませんって言いながら持ってきますいや、ちょっとね、チキンゾンビーズが確かに一番いいかもしれないな。
そうね、
ああ、その後はあんま聞いてないけど
その後あんま聞いてないですか。
ギアブルース以降はあんまり聞いてないかもしれない。
あ、うん、確かに俺もそうかもしれない。
あの、なんだっけ、GT400 みたいな。
GT400 ぐらいまでかな、よく聞いてたのは。
うん、俺も それ以降はもう曲すらあんま知らんかもしれん。
そしてアルバムに収録されてないアウトブルースっていう。
あ、入ってないんだっけ、ね、
あれ入ってないんだよ。
あ、そうなんだ。
あの、多分ベスト版みたいなやつに入ってると思う、入ってるのかもしれないけど、
うん、
あれは シングルだけだったんだよね。
なんで突然のミシェルガンエレファントトークになりましたけれども
いや、君が言い始めたから
ね。あ、僕か。ですね、今日はあの、まあ、台本ないって言ったのもありますけど、フリートークみたいなもんで、
なるほど、
僕が考えた最強のオープンカーの話をしたいと。
出ました、オープンカ ー
考えたっていうとなんか作んなきゃいけなくなるけど、
僕が好きなオープンカーね、
そうそう、好きなオープンカーを語ろうじゃないかということ。
オープンカーって俺ね乗ったことないんですよ、実際に。
あ、俺もないよ。
ないんかい。
ないよな、多分
ないんかい。
ないよな。 Z4 ぐらい、
Z4 ぐらいっていうレベルの車じゃねえな、それはな。
3つ前ぐらいの Z4 かな。
はいはいはい、
多分
Z4
は持ってたわけじゃなくて運転したことあるレベル、
あるレベルね、うん、うんうんうん、
これだよな、他なかったよな。
まあ、でも代表的なオープンカーといえばなんだい、 Z4 かい。
いやー、それは条件によるね。
条件とは
代表的を何とするかだと思うけど。
なあ、そうな。
あ、でもなんだろうな、
ちなみに、
はいはいはいはい、
今オープンカーの人気中古ランキングっていうのがありまして、
うん、
発表させていただいてよろしいでしょうか。
いいよいいよ。
第5位、メルセデス・ベンツ SL クラス。
はい、
第4位ホンダ S660。
ああ、なんか現実的なライン来たな。
第3位、BMW Z4。
あ、
第2位ダイハツコペン。
うん、
そして栄えある第1位は、
はい、
マツダロードスター。
ああ、まあでしょうね。
うん、なんかオープンカーっつうとやっぱロードスターのイメージは強いっすよ、うん、
そうか。なんかね、やっぱ僕はさ、アメリカン、
アメリカンな人だから、アメリカンだもんな、君はな、そうだったな、うん、
やっぱりマスタング、
マスタングね、
いくつ前かは覚えてないけれども、ドラゴンアッシュ の日はまた登り繰り返すあたりに出てきた、
え、そんな
古谷金次の私物の白いマスタングのオープンカーがあったんです、確か。
マジで
何の曲か忘れたけど、
ドラゴンアッシュマスタング、
白マスタングみたいな、
パッと今検索しましたけども、うん、ありました、ありました。
あったでしょ？何の曲でした？
これはね、なんだろう。レッド・ユア・セルフ。
さあ、それだ、それだ。レッド・マイ・セルフ・ゴー。
レッド・マイ・セルフ・ゴー。
うん、
これは、でもなんか見たことあれば、90年代
だ、ね、
最初ぐらいのじゃない？これ。
何年式かな？わかんないけど。
わかんないけどね。
うん。やっぱなんか、その辺がやっぱ出てきちゃうね、おじちゃんとしては。
確かにね、アメ車で言うとそうだね、バイパーとかも、あの辺もオープンあったよね。
オープンあったけど、まあバイパーはな、
バイパーなんだよ、バイパーはな、コルベットとかもあったでしょ。
ああ、ありましたね。
うん、
うん、今日もコルベット C4 だかな。
はいはいはい、
あ、 C5 かあれは、
はい、
うん、見ましたけどね。
いいですね、
乗ってる人まだいるんだなと思って。
好きな人は好きだからね、アメ車は。
うん、
しかも昔のやつ、
そうそうそう、
なんか年式とらわれずこの方が好きみたいな人いるじゃん、やっぱり。
やばな、アメ車の旧車好きな人って、
うん、
でもめちゃくちゃ金持ってないと今しんどいと思う
あれはね、よく外車壊れる、外車壊れるって言うけど、うん、アメ車はガチで壊れるからな。
あのね、風呂は抜けたりする車だからさ、借りて。
勘弁してくれよ、
うん。あるじゃん。彼女がさ、車降りるときにドアをバーンって強く閉めるのが嫌だみたいな論争あるじゃん。
うん、ああ、そんな論争あるんですか。
アメ車の旧車はね、バーンって閉めないと閉まんない、
閉まんないですよあのね、そう、俺もね、人に初めて指摘されたって気づいたんだけど、なんかドア閉めるの強いらしくて、
うん、やめてよ。
クーペに乗ってた人はね、強いらしい、ドアが重いから。
そうだね、
うん、あとバフって閉まる車に乗ってた人は多分強いと思うわかる、言ってること。
わかる。基本的にさ、
うん、
まあ、全部が全部じゃないけど、国産車ってくくっちゃうと、ちょっと語弊があるんだけど、うん、軽いんだよね、ドアが。
軽い、そう。軽すぎんのよ。カチャって閉まるでしょ。
うん。
うん。バチャンって閉まるでしょ。
違う
の？ちゃんとバフって閉まるやつは、うん、ちゃんと閉めないと閉まんないから。
ボフって感じで閉まってくれるから。
そうそうそうそう。
重たいし、ね、
合成感ですよ。
そうそう。合成感ね。
合成感ですよ。でも
最近はほら、SUV とか流行ってるから、あの辺は合成出さんと身長高いからさ。
そうね。
国産
で、まあ、全然オープンカーの話とは
関係なくなりましたけど。ちょっと外れて
きましたけど。元戻しましょうか。マスタングはコンバーチブルっていう名前なんだね。
そうそう、コンバーチブル。
うんうんうん、
そうや、あなたはカブリオレだもんね。
そうですね、うん。フランス車はね、カブリオレっていうんですよ。なんでか知らないですけど。
僕はコンバーチブルから、うん、今なんだ？なんだっけ？
何？
カブリオレじゃなくて、あれなんだっけ？ドイツ車ってなんて言うんだったっけな？
ドイツ車ってなんて言うんだろう？ドイツ車はコンバチじゃないの？あ、え？じゃあドイツはカブリオレじゃない？
ドイツはカブリオレか。あ、違うよ、スパイダーだよ。
スパイダーはイタリアだろ。
イタリア
え、ちょっと待って、ちょっと待って整理しよう、
うん、
ドイツがカブリオレ、
ドイツカブリオレ、
アメリカが
コ コンバーチブル。
コンバチ？
うん。
アメリカがコンバチ。で、フランスが。
フランスはカブリオレでしょ？
カブリオレか。
うん。
イタリアは？
はスパイダー。
なんかイタリアだけ急に、急に。
フェラーリのせいだよ。フェラーリのせい。
フェラーリ、いやでもフィアットとかも、アルファ。アルファとかもスパイダーって言わない？
スパイダーって言うわ。どこがやり言い始めたのか分かんない。
言い始めたんだろうね。起源何なんだろうね。
ね。別にそのフランス、ドイツは基本的に表記としてはカブリオレだけれども、
うん。何なんでしょう、ね。
日本ではオープンカーっていう
し、お日本はオープンカー
っていうの日本だけなんじゃない？
そうなのか。
あ、ロードスターっていうのもそもそもオープンカーを意味するのか。
オープンカーを意味するな。
そうだよな。
そうだよな。
うん。
なんだい。
だ特にルールなさそうだけどね。
なさそうだね。
うん。
あの、うん、そうだな。あ、イギリスは、イギリスがロードスターなんだって。
あ、
よう出店になってる
んだ。そうか。そうか。そうそう、そのイメージは確かにあるけど、うん、全部ではないよ。
うん。
コンバーチブル
全部ではない、
うん、
全部ではないよ。確かに
コンバーチブルってジェレミー・クラークソンが言う時もある。
うん、あ、フランスではカブリオレ、
うん、
ドイツではカブリオレット、まあ発音とか表記の違いだろうけど、あ、まあ、まあここはほとんど同じなんだろうな、うん、きっとな。
ドイツがちょっと特殊なだけだよそれ。
うん、そうそうね、
うん。
フランス語が T、フランス語が T 読まないだけだよ、多分。
そうね。プジョウ。
そうそうそう。
ペウゲオットやから。
最後の T 読まないんだよ、なぜかあいつら。意味わかんないけど。じゃあ書かなくていいじゃんと思うんだけど。
ああ、そうね。なんか、諸説ある中の一つだと思うけど、はい、フランス語、ドイツ語圏はやっぱカブリオレ。
なるほど。
で、英語圏ではコンバーチブルが多い。
うん、うん、うん。わあはんはん。イギリスよ。あ、でもイギリスもコンバチっていう
か。コンバーチブル、コンバーチブルって言うよな。だからやっぱイタリア人だけちょっとちゃうな。
スパイダーは
何なんだろうね。
あの雲の意味のスパイダーなんですかあれは。そうですか。
分かんない。
分かんないんだよ。
分かんないんだよ。その辺な。
うん、
でもさ、なんだっけ、ドイツ語圏だけど、
はい、
メルセデスもロードスターって表記するときあるよね。
あ、本当？
SLK、
うん、
とか、あのオープンの2シーターのタイプロードスターって表記されてなかったっけ？
本当だ。GT ロードスターとかある
な、うん、でも E クラスとか S クラスはあの辺は全部カブリオレだった気がするんだよ、うん、
社名なんじゃない？どっちかっていうとロードスターっていう。
ああそうなんかな、うん、あんまだ多分ルールあんまないんだろうね。
そうなん、うん、多分ないと思う。なんとかクラスのオープンカーだよっていう意味でカブリオレっていう一つのグレード名としてつけるみたいな。うん、
言葉のなんか雰囲気だけ取って、いやこれはロードスターって表記しようよみたいな、そんなぐらいの付け方なんじゃないかな。
あ、
この辺に関してはね、
うん、だってイタリアの車なのにあるもんな、フェラーリなんだっけ、カリフォルニア、
カリフォルニアあったね。あったね、懐かしいね、
なんやねんっていう話じゃないですか。
あのなんかフェラーリ強硬派があれはフェラーリだとは認めないみたいなことを言いましたよね。FR のフェラーリだとみたいなことを言い出したやつだよね。
あ、フェアレディ Z はコンバチなのか。
コンバーチブルじゃない、
コンバーチブルなのか、
うん、あれだってアメリカ向けでしょ。
うん、
340とかは、
はいはいはい、
うん、だからコンバーチブル表記じゃない。
コンバーチブル、あ、でもロードスターっていう表記もあるな。
あ、出たよ、やっぱロードスターが邪魔やな。
邪魔やな。 邪魔やな。
ロードスターっていう言葉のいなんか持つイメージみたいなものがちょっとあるんだろうね、英語圏からすれば、
う
ん、
ああそういうことなのかな、
うん、ロータスさんのせいじゃないかな。
ロータスさんはロードスターなんていう車種ありましたっけ。
あ、なかったっすっけ。
ロータスさん、あ、まあ確かにロータスもオープン好きよね。
うん、
わかるよ。あ、でもエキシジはロードスターだわ。
ほら、
うん、
エリーゼロードスターでしょ。
ええー、そうですわ。
あ、いや、ロータスロードスターってあったよね。
ロータスロードスターなんてあ
ったなかったっけ。気のせいか。あれはロードスター、エキシジロードスターなのか。
エキシジ S ロードスターですね。
ああ、そんなそんな、
うん、
緑色のイメージ、
まあ、おー、緑色のイメージ。まあでもロータスといえばやっぱり大先輩忘れちゃいけないんじゃないですか。
ヨーロッパっすか。
エランだよ。エランだよ。
ヨーロッパも大事やろが。
ヨーロッパも大事だけど、オープンカーという意味ではさ、
うん、
ライトウェイトツーシーター、
まあコンバーチブルの、なんて言うんだろうな、アイコンではあるかな。
アイコンではあるじゃない、うん、だってエランがなかったらマツダロードスターはなかったわけじゃない。
なかったわけですから。
あれはいわゆるパチモン、パチモンなわけだから。
やめろ。
パチモンっていうか、そのコンセプトが同じだったってことだよね。ま
あね、うん、ああ、格好がよろしいね。
そうなんですよ ね、 ね、これぞこれぞイギリスの旧車って感じだよね。
そうなんだよね。
そうなんだよ。
こういうの作ってくれよ。あ、ロータスだけ作ってんのかな。
ロータスは頑張ってんじゃない、まだ
頑張ってる、ね、
ちょっと最近はシュッとしてるデザインが多いんですけどね、うん、
まあ、でもあの初代じゃない2代目のエランも嫌いじゃないよ私。
あ、リトラでしょ。
そうそうそうそう、
うんうん、
初代もリトラなんだけどさ。
あ、初代、あ、そうか、
リトラ
で、あ、初代もリトラか、リトラ、あの四角いリトラでしょ。
そうそうそうそう、2
代目は、はいはいはい、
あれ嫌いじゃないです。
これはでもあれだな、なんかあのホンダのビートとかマツダの AZ1 とかあの辺を彷彿とさせるデザインだな、
うん、そうだね、
うん、そうね、ビートもオープンだったね、
うん、確かに。
そういえば
あれ作ってくんねえのかな、もう軽自動車、軽スポーツ売れるんちゃうん。
S660 があったよね。
あ、ダメだったか。そうだった。
やってんのよ、軽自動車、オープンカー。
そうだ、
ミッドシップ、ツーシーター、やってんのよ。
S660、あ、どうしよう、S660 あんまり悪く言うとやばいかな。
なんで別に僕は、ホンダの回し物じゃないから、別に。
ホンダはね、本当に技術と発想は素晴らしいんですけどね。
うん。
いかんせん、こう。作り込みが甘い。
あの技術あやりすぎるんだよホンダは、
うん、あの
伝統、ホンダの伝統だよもはや。
そうだね、利便性など知るかっていう感じ。
知るか、
メンテナンス、
俺の技術を見ろ。
その感じがね、あまりに出過ぎていて。
そう、
昔からですよねホンダはね。
そうだから走りのミニバンなんてわけわからんもん作るんですよ。
いらんいらんそんなもん。
でもあれ売れたけどな。
売れたけどね、
あれ売れたけども、うんうん、でもそこがほらホンダファンはそういうところがまたやってるわホンダっつって好きじゃない、うん、そういうのが、
そうね、
うん、鈴木みたいなもんですよ。
そういうことですよね、
うん、そういうことです
よ、
うん、
鈴木。急に鈴木ぶったたかれたけど
急に鈴木ぶったたかれたけど、そうそうそう、鈴木だけは叩いていいみたいな風潮
が、二輪にも喧嘩売っていくのね、あなたね。いや、いいと思いますよ。
そうですね、
鈴木って呼ばれて鈴木たちは喜ぶからね。
喜ぶから、
ね、喜ぶからいいんですよ。怒られろ。
怒られろ。怒られろ。本当に。
そうね、そんな感じで、
そんな感じでね、ま
あ、ちょっといいよな今この時代にロードスター、
今この時代にオープンカーね、そうね、うんうん、まあでもマツダロードスターは今のやつ現行も結構いいんじゃないの。もう俺かっこいいと思うけどな結構。 うーん、昔のやつがいい。
僕ね、やっぱね、不遇な子が好きなんでしょうね。
不遇な松田ロードスターといえばあいつか。
NB が好きなんですよ。
ちょっと待って、パッと見、パッと出てこない。 NB ってどれ、
何代目になるんだろう。
ウィキ、
あの
NB
大きくなっちゃったや、こう
NA から
横幅広くなっちゃった子。
横幅広くなった、はいはいはいはいはいはい、グランツーリスモでよく乗ったやつ。2代目かな、うん、NB はじゃあ2
代目になるんですかね。
2代目だね、はいはいはい。
初代が、え、初代 何ロードスターなの。
初代が、ね、NA じゃないですか。
NA か、じゃあ NB、NA、NC、
NC、そうですね、
ND って感じなのね、
はい、ND って感じです。順番ですね、 ABCD。
原稿が ND ね。
そうね、4代目。
あ、そういう意味で言うと僕 NC も好きですね。
そう、 NC、 正直ね、 NC はね、ちょっとダサいと思ってた。
かわいいじゃんこれ。
いや、ちょっとダサいと思って。
え、本当？
ちょっと RX8 と同じぐらいの世代だからかもしんないけど、
うん、
似たようなデザインで、ちょっとなんかね、ずんぐりむっくり感が。
あのね、うん、僕、あんだけぶったたかれてたから、あんまり言わなかったんだけど、
うんうん、
RX8 のデザインクソかっこいいと思ってて。
あ、マジで？
はい。
いや、俺も別にそんなダサいとは思わないんだけど、
うん、いやいやいや、あの FD3S とかと比べると、
は
い、いや、
はい、
確かに見劣りはするけれども、
うん、いやでもうまくまとめた方では
あれすごくかっこいいじゃんって思っちゃったんだよね、うん、だからこの NC
も、 NC も
割と好きなんですよ。
この俺ね、 NC がダメなのが一つ理由があって、
はい、
ボンネットの、
うん、
あの
膨らんでるとこか、
切れ目のラインあるじゃないですか。パーティションライン。
あ、はいはいはいはい。
俺ね、あの、その、フェンダーとバンパー、ライトユニットを含むバンパー部分が繋がって、鉢巻きみたいになってるボンネットラインになるじゃないですか。一時期のスカイラインとかもそうなんですけど。
うん。
あれがね、なんかね、合わないんだよ。ライトで切れててほしいんだよ、バンパーとフェンダーは。
まあ気持ちはわかるけど、別にそこまで俺はこだわりはないかな。あ、ほ
んと、なんか嫌なの。なんか知らないけど嫌なの。
最近の車でもあるあるではある
じゃん。うん、そう、最近の車あるあるなんだけど、だったら、うん、もうあの、660とかもそうだけど、もう、フェンダーの上まで被せてほしい。ボンネットを。
そうか、そっちだったか。うん、あの、ボンネットのあの、バルジなんていうの、うん、膨らみの部分を叩かれるのかなと思ったけど、
はいはいはい、いや全然そこは別に良くない、うん、なんか入ってんねやろうなぐらいにしか思ってない、うん、
現行にはないんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、 NA から C までには確かあるから。
ああ、確かにちょっと膨らみはあるな。
うん、まあ、これがこの膨らみが何かと言われるとよく分かりません。
デザインなんじゃない？違う。
別になんかこれエンジン周りに干渉するわけじゃなかったはずなんだけど、本当にデザインなんじゃね？
なるほどね。
うん。
そう、スカイラインもね、一世代前のやつがね、そんな感じになっててね。
スカイラインってどのスカイライン？
今のスカイライン
もそうか。GTR じゃない方のスカイライン。
GTR じゃない方の普通のスカイラインの方。
ピンとこない。
僕も今形式を言いたいんですけどね、ピンとこないんですよ。
もう現行の形がどれかもよく分かんない。
V36 型。
V36、 V36 ってあれか、要はマルテールやめたやつ
の後。
後か。
うん、
そうか、3号、
3、うん、3号、うん、3号、3号の後だから、そうそうそう。
そんなだったっけ、そうこ
れか。3、37もそんな感じなんだよね。
ああ、そうね、そうだね、確かに、ね、うん。ヘッドライトラインではないね。
うん、そうなんだよ。ヘッドライトのラインに合わせてできればいただきたい。
グリルはいいの？ 合わな
くて。グリルは別にいい。ああ、でも、うん、グリルの先端が、ボンネットの先端がついてて欲しい感じもするけど、でも、
ないよ、そんな車最近。
現行のロードスターみたいにうまくまとめてればそれでいいと思う。
ああ、
うん。
現行ロードスター、そんなまとまってたっけ？
そのパーティションラインすらデザインと思わせるような、そういううまいことやってほしいわけ。うまいことやってほしいわけ。あ、
わがままだな。
わがままだろ、わがままだろ。
でも ND ロードスターは一応あれじゃん、フェンダーがヘッドライトにかぶってるだけで、別にボンネットはヘッドライトラインではあるんだね。グリルに関してはちょっとエンブレムより上だから、あ、ね、うん、まあ別にそんな気になるわけではないけど、
そうね、
うん。逆に俺この ND 現行 ND があんま好きじゃない顔なんで。
あれそうなの？
なんかちょびひげみたいなの生えてんじゃん。
黒だと。ひげどこに生えてる？
気づかないと思うんだけど。うん、白とか正面から見てくださいよ。なんかちょびひげ生えてる。正面から見てほしい。
このエクボみたいな。
そうそうそうそう。
この本当か嘘かわからない吸気口ってことでしょ。
まあ大体嘘だと思うけど。デザイン
だ。え、でみんなあるじゃんそれは。
いや、なんだろうな、このサイズ感と角度感がすごく、
あ、
毛利小五郎のように見える。
デザイン的にはまあ、ちょびひげって言われりゃまあそうかもしれんけど、
あと基本的にやっぱあんまそのなんて言うんだろうね、釣り目あんま好きじゃないんだろうな
っ
てい
う。ああ、そうね、うん、ちょっとスポーティーなんだけど、なんだろうな、丸い感じはなくて、結構極端にシャープにしたよね。
そうそうそうそう、
今回ね、うん、新しいやつはね。
いや、僕丸みのあるデザインが基本的に好きなんだろうなっていうのは思う。さっきの RX8 とか
も
そう
だけど、
でも逆に言うと、逆に言うとって NC はやっぱちょっと釣り目っぽくなってるから、
あ、なるほどね、
NB の方がデザインとしては好きだなって思うのはそういうことだと思う。
で NC までは若干やっぱりボディラインとかも丸いっていうイメージは残してたよね、
う
ん、
そう、
今この辺はだから、うんうん、なんだい、
現行の ND がダサいとは思わんけれども、うん、好みではないって感じ。
なるほど。
でももうすごく綺麗にまとめてると思うよ、デザインとして、
うん、すごく。
マツダの現行車のデザインは、そうそうそう、僕マツダいろいろ叩くけど、
はい、
マツダの現行車のデザインはすごくかっこよろしいと思うよ、は
い、かっこよろしい、素晴らしいと思います。
どのグレード見ても、
はい、どのグレード見てもそうですし、メーカーとしての統一感をすごく意識してるので、うん、
全部同じ顔とかやって叩いたりはするけど、
一時期はプジョーのパクリみたいなデザインしてたんだけど、最近はなんかやっとまとまってきて、すごくいい塩梅に落ち着いてると思います。
そうですね、プジョーが一時迷走してるっていうところもあるんでしょうけど、
はい、すいません。そこは
瞑想してますからね。
でも最近のね、一番最新のデザインは割と好きよ。
あ、そうなの？
うん。
ちょっと見とくわ。今回、ロードスターだから、メインが。
今回、ね、オープンカーだから。あ、いや、プジョーにもオープンカーあるんですよ。
CC でしょ？
はい。
うん。そう、なんでそれ出さないんだろうなとちょっと思ったけど。
うん、今、どこで話そうかなと思ってたプジョーの話が出たんで。プジョーはね、各グレードごとにね、CC っていうグレード、クーペカブリオでね。
そうね。
っていうのを用意しててね。これがあの時代にはね、あの価格帯で実現していたという。
よう作ったよね、でも。
よう作ったなっていう、そう。我がプジョーの驚異の技術力。
せやろ。
電動ハードトップですよ。
まあ。どれにしよう。
これがフランスの工業力やと。
どれにしようかな。
まあやっぱり206
かな。206かなと思うので、まあ307とかも嫌いじゃないんですよね。
307の話をしちゃうとですね、ここは僕は譲れないところがありまして。
何ですか。
あれはいつだったでしょうか。2000年代半ばだったでしょうか。最強無敵を誇った206WRC が引退後、
ああ、
瞑想に瞑想を重ね、 マーカス・グロンフルム、当時プジョーのエースマーカス・グロンフルムにクソだと言われ た,
た、ね、
あの幻の名車
307
WRC
あのね、そうプジョーの良くない、プジョーというかもうラリーカーの良くないところなんで、はい、ラリーカーってすごくワイドフェンダーで車高も下げて格好がよろしいじゃないですか、
はい、格好はよろしいです、はい、
うん、それに307がちょっと合わなかっただけなんですよ、
はい、あれそうですか、
市販車だけで見ると僕は307は全然ありな車だと思って、うん、
いや僕は WR カーもありだと思ってますよ。
あ、本当ですか、僕はダサいと思ってましたよ、はい俺の206を返せとは思ってました。
確かに当時やっぱりハッチバック全盛期だったわけです、まあ、今もそうなんですけど、
うん
うん、そこで、まあ、CC って同じ、あ、まあ、一般車の話ね、
うん、
プジョーって同じシリーズ、例えば20系だったら、
うん、
いろんなボディタイプを出すんですよ、
うん、
ハッチバックであったり、はい、ステーションワゴンみたいなちょっと後ろが長いやつだったり、その一環として、そうそうそう、
うん、
その一環として CC っていうモデルが設定されていて、その CC だけ顔はみんな一緒なのね、
うん、
顔はみんな一緒なんだけどお尻が違うんだよ。
そう、ね、
で CC だけセダンタイプみたいな、
うん、
あの多分屋根を収納する関係で、
はい、
トランクがあるようなデザインになってるんですよ、うんうんうんうん、でハッチバック全盛の時代にそのセダンタイプ、クーペタイプみたいなラリーカーが登場してきたので、
はい
はい、あのスバルでさえハッチバックで無理やりやってた時代ですから
無理やりとか言うな
失礼しました、なので割とね印象は良かったんです。
あ、本当ですか。
デビューした時は
そこがぶったたかれてたじゃないですか
あれなんかね、後から読んだ話なんだけど、
うん、
最初チーム側はハッチバックタイプの307で行こうとしてたらしいんです。
あ、そうなの。
開発段階では。ただ、多分お偉いさんがプロモーション的に CC でやれと言って、開発、まあ、そもそもボディタイプが変わるのでバランスから何から全部変わって、パーツの配置から何から変わってくるんで、それで開発が遅れていたという噂があったような記事を読みました。
ルノーもそうなんだけどさ、はい、シトロエンもそうなんだけどさ、
はい、
なんでフランス人ってめんどくさいの、はい、そうやってマジめんどくさいじゃん。
言うたんだよ、
まあ、フランス人のセバスチャンには近づいちゃダメだと思うよ俺
大体セバスチャンやぞフランス人
そんなことないやろそれは語弊があるやろ。
お前 WRC でチャンピオン取ったセバスチャン何人いると思ってんの、
ね、3人ぐらい浮かぶけど、
うん、3人ぐらい浮かぶやろいや3人ぐらいやろ、うん、まあそういう不遇なね、
はい、
不遇な車もあったんですけど、
そう
です
ね、
ロードカーは正直307はね俺完璧なスタイリングだと思ってるから、
うん、いいと思う、うん、ね、うん、307のラリーカーが叩かれたのは、
うん、うん、
306がかっこよかったからっていうのもあると思うよ。
306そうな、
うん、あの四角いデザインみんな好きだったでしょ。
そう、
40も30も
405とかね。
206だけちょっと悪かったけど、
20違うんだよ、悪かったんじゃないんだよ、ちょっ
と世代が違うんで。
そう、
ちょっとねずれてんだから。
基本的にその最後の数字で世代を表すんだけど、
うん、
206だけ一番最初にその次世代としてモデルチェンジをしたんだよね。
そうですね。
うん。で、その後、他がモデルチェンジをしていって、だから206だけ一つ若いのかな、同じ世代としては番号が。
こいつ、プジョーの話めっちゃ喋るやん。
そらお前好きだもの。
ああ、そうですか。そうですよね。
あ、ちなみに306も CC ありますからね。
知ってるよ。
あの四角いのでね。ミスチルのなんかのプロモーションビデオに出てた、あれ306じゃない？
あれ30、あれ305じゃないかな。
あ、305か。
あ、ちょっとうっすらしか記憶がないけど。
そういう時はググりましょう。あれ何のプロモーションビデオだっけ？抱きしめたいか。
多分抱きしめたいの。ミュージックビデオだと思う。
だよね。あれオープンカーだったよね。
うん。 あれ305じゃねえかな。え、305？
205じゃない、
205か。ちょっと覚えてないけどさ、
もうちょっと覚えてないですね。抱きしめたいの MV で
205かな。
205だね、205だね。
あ、そこもプジョーマイスターに お任せしよう。
うん、今チラッと画像を見ましたけど、
あれよ、なんていうの、ヘッドライト、グリルカラーがヘッドライト上までこう横一線とつながってるやつ。
ちょっと何言ってるか
伝わらんか、ごめんごめん。
ちょっと何言ってるか分からない、うん、
あの四角いヘッドライトのさ、
うん
うん、やつ
ちょっと何言ってるか分からないです。ちょっと何言ってるか分からないです。
何だろう、あのホイールが鉄チンで、まだ
はいはいはい、鉄チンですね。
オープンにしたら、あの、
はい、
前席と後席の間にこう横に針が一本残るやつ。
前席と後席の、
あれ違ったっけ、なんか そんな形だった気がする。ちょググるわ俺も。
あれミスチル、あ、違う、プロモーションビデオ見りゃいいのか。
このタイミングで見たかないけど多分205だと思いますよ。
ああ205っすね、205っすね、これは205っすわ。桜井若、
うん、あなたが言うならそうなんでしょう。
そう、うん、そうです、
そうでしょ
う、うん、グループ B っぽい顔してるもん。
ああいいですね。グループ B の話したいな。
オープンカーの話やっちゅうね。まあそうやってプジョーも意外と伝統的にオープンカー出してますよっていうことを皆さんにお伝えしておきたい。
そうですね、
はい、
マルティニカラーでね。
そうですね、
すいません、グループ B の話をしたくてしょうがなくなってしまっただけなんですけど、
勘弁してください。
ということで、はい、じゃあ、今買うなら何を買おうか、オープンか、買わねえけど、
フィアットバケラッタ、バルケッタ、
あんた好きね、
バルケッタ、バルケッタのデザインね、俺ねダサくて好きなのよ。
あ好きなのかディスってんのかちょっとはっきりしてほしいんだけど、
いや、ねさっき言ったあの鈴木と一緒よ。
ああ、なるほどね。またイタリア人、アイアル
またまたイタリア人変なもん出しやってっていう、そういうやつ、
はい
はい、
じゃあ僕はアバルト124スパイダーにさせていただきます。
出たよ。出たよ。
ちょっとロードスターあんだけ言っておきながらアバルトっていう、ね、
結局なんかイタリア人が作るとなんかかっこよく見えちゃう、
見えちゃうって。いや中身も違いますからね。
え、
しっかりボアアップされてますから。
あれボアアップしてんの、あれ
してる。
ああそう、
うん、
で写真は
MX5 です。
これってマツダの工場で作ってんの。
あ、どうなんだろうね。そんなことないよ。
だってスープラは BMW の工場で作ってるやん。
そうだね、この前なんか発表ありましたね。
あ、何があ
れどこだったっけ、忘れちゃった。工場1個になったんじゃなかったっけ。
何が、
え、スープラと Z4 の工場、
うん、1個な、うん、1個になったの。
なんかそんなニュースをちらっと見た気がするけど、ちょっとはっきり覚えてないです。
あれ逆にトヨタ車の中でやってないのってスープラなんじゃねえ。
やる、
あ、え。あ、やってないのってあのやらかしてないやつよ、 BMW が作ってから。
ほんまや。じゃあスープラでオープンカーを使っていただいて。
ああ、それいいね。昔あったよね、あれは。でもオープンカーっていうのかな、
80でもあれだよね、あのパコって取るタイプの、
タルガトップ、
タルガトップ、そう
タルガトップってさ、あれはなオープンカーって言っていいの。
合成的にはでもフロア合成上げるからいいんじゃない。
後ろのリアガラスの部分はあるわけでしょ。
あるね、
それはオープンカーの定義に入るのかな。
いいんじゃない、もう何でも上空いてるやん。 オープンしてるや。
ちなみにですね、イタリアの U、アバルト124スパイダー今欲しいと言いましたけども、ウィキによると、
はい、
すべて広島製だ。
あ、ほんますか。
はい。
あ、
はい。
結局そうなりますか。
はい、広島で作って、全世界へ出荷されていくんです。
あ、本当。
はい。ちなみに、ですね、うん、フィアット仕様っていうのがあるらしいです。アバルトじゃなくて。
ああ、ありますね。
はい。
はい。
で、それは日本では販売してないようです。
うん、そう。
アバルト仕様しか販売してないみたいです。
ただ、フィアット仕様のいる ?124。欲しい?
これも俺こじらせてるからあれなんだけどね。
あ、そうでした。
あの、アバルトは、なんだろうな。アルピナみたいなもんよ。
うん、うん、うん、そうよ。
うん。
チューニングメーカーだよ。
うん、だから、そこは勝手にアバルトがやってただけであって。
勝手にではないよ。
勝手にではないけど。
言い方ちょっと悪いよ。
勝手にではないけど、その、RE アメミヤがやってるからいいんじゃないですか。わかります？言ってること。
わ
かります、うん、RX7 がいいから RE アメミヤがやったわけじゃないですか。
そうですね。
そうでしょ、
はい、
うん。だから、元がないとさ、アバルトに意味がないわけですよ。アバルトだけで専用車種で出しても、
はい、
意味がないわけですよ。
はい。だからフィアットなの？
だからフィアット版もちゃんと売りなさいよって話なんですよ。
いやいや、そんなこと言ったらもうマツダだけでええやんってなっちゃうからさ。
だから、だからデザイン違うじゃん、ちょっと。
ああ、そうか、そうか。わかりました。
うん、はい。
こじらせてんな。
500があるから、
分かった、
アバルト
が。分かった、分かった、分かった。
595が、みたいな話になるわけじゃないですか。
あ、うん、あ、じゃあ、フィアット500 の, あの布の天井開けといてください。
布の天井
それでええや
ん。あれな、うん、あれなんでみんな開け、なんか人は屋根を開けたがるんだよな、
うん、
車の屋根を。
そうね。気持ちは分からんでもないけどね。
気持ちいいからな、うん、風を浴びるのはな。
ただ僕らはホロを信じていない。
ああ、だからだからプジョーや言うとるやんか。ハードトップやと、
ハードトップ、電動ハードトップがいいと、
う
ん、
そう、ホロやで、布やで。
じゃあもうコペンしかねえよ、国産だと。
そっか、コペンしかねえのか、
う
ん、
そういうこと。
あれ、フェアレディは、あれ布か。
あれを、あれはオープンカーに入れてダメだと思うよ、ぶっちゃけ。
なんで？なんで？
買わねえもん、あれ。誰も欲しがらないもん。
じゃあ、だってあれはアメリカ向けだもん。
だから合わないね、日本の気候にそもそもオープンカーなるものは。
うん、そもそもね、雨降る国でね、オープンカー乗っちゃダメなのよ。だからアメリカとかイタリアとかさ。
うん、そうそうそう。
ああ、そういうところなのよ。
だからオープンカーといえばやっぱりアメリカだよね、コンバーチブルだよねっていうイメージになるのって僕そういうとこだと思う。
カリフォルニアなイメージでしょ。だから、ああ、
そうそう、
ああ、そういうことでしょ。
じゃあおめえドイツ車買ってんじゃねえよって話
だよって話なんだよな。じゃあなんであの曇ってばっかのイギリス人がオープンカー乗ってんだよって話ではあるんだけど、人はやっぱ空が見たいんだろうな、きっとな。よくわからないけど。
今日の空。ハッシュタグ今日の空。
うん、それでも何年か前にいっぱいいた、なんかようわからん、ようわからんお姉ちゃんやろ、それ。
やめとくもこの辺で。
まあでもロードスターはね、本当にあのこの日本の自動車産業の中で本当に貴重な存在だと思うので、う
ん、あ、まだ続いてんのこの話。
あ、もう終わった。
ええ、でいいっすよ、でいいっすよ、まとめてください
。いや、もう本当にね、松田さんには頑張ってほしいし、
頑張っていただいてね、はい、
うん、あれだけスポーツやってるオープンカーもないですよ。
うん、
そうだね、S2000 が消えていこう。
そうだね。ね。もうトヨタか松田か。
トヨタ。
ホンダはシビック。やめとこうか。
ホンダはだから早く FR の車をちゃんと。
そうだよな。FR 作れねえんだも
ん。S2000 っていうあんなに素晴らしい FR があったのに、なんであれが続かなかったんだろうな。あ、 HSV で失敗したからかな。
じゃあ NSX 出しちゃったのはちょっと違うんじゃないって気もするけどね。
NSX はだからやりすぎんだってホンダは。頼むわ。
はい、
はい、ということで
よろしいですかね。
はい、一つよろしくお願いいたします。
よくよろしくするよね、あなたね、一つ。はい、もう1時間超えるんで。
本当だ、まとめ、まとめじゃねえ、エンドトークに行こう。
エンドトークに行くんだけれども、一応今週末のテスト、テストじゃないや、スーパー GT。
あ、もう今週末なんですか。次はどこだい。
富士です。第4戦富士かな。
真夏の富士。今回何キロですか。あ、350キロ。まだおとなしい方だね、
大丈夫、夏だからね。
昔このクソ暑い時期に鈴鹿1000キロとかやらされてたんだ
ろう。やってたね。もう気温が変わりましたから
ね、もう全然暑いですからね、
やってらんないですよ。富士、
次回何か注目はあるんですか。
まあ、なんかこの2ヶ月空いたんですけど、今年すごくテスト多かったらしいんですよ。
はい、あ、そうなんだ。
うん、この前も300、7月にあの GT 主催の300だけのテストをやってて。
ああ、はいはいはい。
初日に山内秀樹がクラッシュするっていうのがありました
けど、ね、なんかやってたね。あれ大丈夫だったの。
なんかね、ブレーキトラブル出ちゃったらしくて。
ああ、そう
なんだ。馬乗せかどっかに突っ込んじゃったんだけど
ね。馬乗せはよう突っ込むな、う
ん、でも翌日直してもテスト再開してたんで。
あらあら。
で、2番手タイムか3番手タイムぐらい出してたんで、全然問題はなさそうですよ。
はは、うん、じゃあ次も期待ですね。
ただなんか信頼していたパーツがあれってなってるので、その部分がちょっとみたいなインタビュー記事はちらっと読みましたね。
なるほど、
以上スバル情報でした。
はい、じゃあ私の注目はですね、 RQ's 小山美希ちゃんが第2で登録ですね。
あ、本当。
はい、
S 隊もね、大活躍してましたけどね。
S 隊も大活躍。最近結構注目されてるんでね。
うん、
ここで一発ちょっと、まあ、RQ's だけど頑張ってほしいよね。
そうね、
うん。
ちょっとね、スーパーフォーメラの女子大生があんまり調子よろしくないので。
なんかすげえ叩かれてたね、この間。
あれは僕、見たけど、オンボード。
うん、
あれはやばいなと思う。
まあ経験なんだろうけどね。
エステバン・オコンもびっくりっていう感じのラインでしたけどね。
そうでしたか。
あのいつぞやのハミルトンとあのラッセル の、 あのクラッシュしたやつを思い出しましたね。
うん、熱くなりすぎちゃうところあるのかな、ちょっとな。う
ん、いや、あれドイツ習慣じゃなくてラップダウンだからね、あの人。
え、
やってんの。
マジで。
うん、あれだけ見たら
青旗でやってたの。
そう、あれだけ見たらなんかドイツ集会っぽく見えるけど、マジでラップダウンです。
まあ何があったのかは分かりませんけれども。ちょっと、ね、分かんないよ。チームに無線でラップダウンじゃないって思わされてたのかもしれないし、
かもしれないし、なんかいろいろあるけども、
それは分かりませんけれども、 今無線も公開されてんだよな。
そうなんですよ。そうなんですよ。
ちょっとかわいそうだよね。
とんでもない暴言を吐かれてましたね。
うん、いや、 私もあれ本当にあれ言ってたんだね。じゃあ、うん、俺ショートでチラッと見ただけだから、まあ、本当かなぐらいにしか思ってなかったんだけど、ね、
世界の舞台で戦ってるティーダ君もさ、
うん、
ティーダワイキ君もさ、
うん、まあまあ言われてますからね、
よくね、
うん、
ちょっと口悪いよっていうのはよく言われてるから
よく言われてますから、
そろそろ日本人の化けの皮が剥がれてきたんじゃなかろうかと、
うん、そうですね。大体ね、口悪くないとやってらんないと思いますよ。、うん、なんだけだって生きるか死ぬかでやってんすから、
うん、
そりゃ切れるよ。変なことされたら、
ね、F1 なんてみんなファッキン言ってんだからさ、
ファッキン言ってるんですか、
そんな目くじら立てるほどのものではないんじゃないと思うけれども、やっぱりそこに慣れてないくて、そのスーパーフォーミュラ最近見始めた、そこからレーシング、ね、モータースポーツ見始めた人からしたら、こんなこと言うの最近の子はみたいな感じには映るんだろうなって気はしましたし、やっぱスーパー GT の無線の切り抜き方も全部見せてないじゃないですか、
うん、
スーパーフォーミュラもだけど、
うん
うん、やっぱりね、成り物というか野田秀樹の 娘です言うて、2世です言うて入ってきて、女子大生です、女子高生ですみたいな感じで入ってきた呪術に関して、ちょっとやっぱりそういうあたりは強めよね、うん、
あれはね、マスコミが悪いと思うよ、
ちょっ
うん、ちゃんと育ててあげたらいいのに、人気だけ先行させて客寄せだけして、 それでいざ問題が起こったら知らんふりっていうのは良くないと思う
よね、その辺はやっぱりね、スーパーフォーミュラ側が
ちゃんとやんないといけないですよ。
締めるところ締め
昇格させたんだったら、それはやらないといけないですよ。
ところだよね。っていう気はするけどね。なんか一ドライバーだけをそうやって過保護にするのもいかがなものかみたいなことを言われるかもしれないけど、
そうね。
そうしないと君たちだって興味持たないじゃん。そこまでしないとっていうところ。
そうなんだよね。
だったら。そこのそういう面の育成っていうのももうちょっと重きを置いてちゃんとやった方がいいんじゃないって気はするよね、
うん、スーパーフォーミュラもさ、なんかライツと入れ替え戦やったらいいんじゃない、シーズン下位3名ぐらいがこうライツとライツ上位3名と入れ替えで来シーズンやりますみたいな、
金絡んでくるからね。